皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第341回目。本日の放送は前回のボードメンバー川下さんからのご紹介で名倉さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは名倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。またまたの登場でよろしくお願いします。
そうなんですよ。この間出たとこなんですけどね。
はい、そんな名倉さんに川下大社長からメッセージがございます。
はい、はい、
順調ですか、事務所に来てください。そうです。
いやー、もうちょっといろいろ言いたいことあるんですけど、ね、
でも友達と言ったら名倉さんつきましたよ。
いや、ありがたいですね、それは。
ねえ、友達と言ったら名倉さん、はい、で気にかけてくださってるみたいでね。で
嬉しい限りですね。
あ、
もうね、なんか。
だから、名倉さんあれですよ、大社長使い倒してくださいよ。
いや、本当ですよね。今のところなんかもう物販ラジオのね、こんなあれなんですけども、うん、今回ももちろん事後報告で。もちろん事後報告で。ノーと言えない状況になって
ますよね。ですよね。はい、まあ、実は裏話ですけど。
はい、はい。
じゃあ、川下さん、次のお友達って言ったら、あ、どうしようかな。あ、じゃあ、名倉さん、みたいな、そんな感じですからね。
やっぱりそうなんですね。
そう。あ、決めてなかった。でも、名倉さん、みたいな、そんな。友達と言ったら名倉さんなんで、みたいな感じだったから。
川下さんもラジオでおっしゃってましたけど、そんなに、頻繁にお会いするような間柄ではないんですけれども、会うと、もう 100% 楽しいっていうか、オフ会とか、大阪の決まったメンバーに、飲みに行ったりとかっていうの、たまにあるぐらいなんですけど、もう、川下さんももちろんなんですけど、その周りの佐伯さんとか、あの辺の方々もすごい面白くって。
そうですね。そうですね。
ね、そう、だからなんかもう、ね、川下さんと私なんてもう震えるほどの年の差なんですけれども、なんか、その中でも全然、なんて言うんですか、居心地悪く、すごく楽しくいさせてくれるっていうか、
いい環境ですよね。
そうなんですよ。すごい優しいっていうか、いい方、みんなすごいいい方々ばっかりで。
そうですよね。
そうなんですよ。ありがたい。
そんな大社長から振られたらもう断ることはできませんので。
いや、ていうかもう、事後報告やと断れないですよね。今更ごねたところでっていう。
はい。その名倉さんというか、はい、今日は一つよろしくお願いいたします。
あ、はい。よろしくお願いします。
はい。では、名倉さん、まず
は
自己紹介からまたお願いいたします。
はい。自己紹介もね、あれなんですけど、はい、まあ、2016年から中国輸入、やってまして、で最近は、重富さんのコンサル、お世話になってて、
はい。
で、結果出るのになかなか時間かかってたりもするんですけれども、頑張ってますっていうところとですね、で、なんか、だんだん年齢がね、こう、だんだん、重ねるうちに、やっぱ若い時と同じようにはいかなくなってくる部分ってあるじゃないですか。どうやっても覚えるのもね、
そうですね。
追いつかなかったりとか、仕事量だって ね、もうなんか無理も効かなくっていう感じなんで、売り上げとか、なんかそういうの、ちょっと、ある意味、こう、開き直って、もう、こう、続けられることを一番にっていうか、もう、売り上げの、そう、少ない部分はもう、切ったりとかして、なんか、手数をなるべく少なくっていうか、なるべく無駄なことをしないで、一時的にはまあ、売り上げ下がって、だとしてもなんかそっちの方が、こうなんか QOL っていうかこう生活全体的に見ても、でなんかこう精神的にもいいのかなっていう、感じでこうまあいろんなことを諦めるじゃないけどこう方向転換っていうか自分の置かれた自分の状況の中でやったらどういうのがベストかなっていうのをいろいろまあこうね、こうちょっと舵取りを変えたりとかそういうのがこう、重なるこの 1,2、年かな、やったかなっていう感じですね、なんとなく、はい、
なんとなく、だんだんこうちょっと自分のこう目標っていうかここに向かっていくのが合ってるかな、みたいな。
まあ、まだまだ探ってる途中でいつまで探ってるねんっていうのもあるんですけど、いや、なんか皆さんきっとそれぞれにそういう時期ってあるんじゃないのかなとかっては。
いやー、これはええんじゃないですか、でも。
ですよね、なんか、予期せぬ社会状況の変化とかもありますし。
そうそう。
でね、自分を取り巻く環境の変化とかもありますし、ね、なんか、こう、逆に変化していかないと。
いや、そうですよ。そうですよ。
ですよね。でも、その時としてその変化がやっぱりこう苦しかったりとか、うまくね、こう変化したつもりが、うまくこう、ハンドル切ったつもりが、全然違う方向に行ってたやとか、なんか、あるじゃないですか。
ね、ありますね。
ねえ、なんか、そういうので、まあ、うまくいくことばっかりじゃないなっていう部分もありつつ、やっぱり、このコミュニティの皆さんに助けられてっていうか。
そうですね。
そうですよ、本当に。
ねえ、本当にね。で、やっぱ相談すれば、やっぱり親身になってね、いろいろ乗ってくれるんで、相談乗ってくれるんで。
そうです、本当に。
そこは、やっぱりこの横のつながりはすごくいいですよね。
いや、本当にそうです。
なんか、やっぱり学びながら、こう、ね、楽しい仲間が増えていくみたいな、そんな感じですもんね。
本当に。ね。なんか、その、実際に、こう、いろんなことを具体的に相談するっていうのもあるんですけれども、それにも乗ってくれるっていうのもあるんですけど、それこそ、なんか、川下さんとか、その、大阪周辺の、その、親しい、その、物販会員さんっていうか、たちと会うと、実はほとんど、物販の話全然しないんですよ。でも、なんか、その回って、もう最初から最後までずっともうなんか笑いコールを上げてるような感じで、なんか、それはそれですごいなんか、リフレッシュできるっていうか、パワーもらうっていうか、
そうですね。
そう、なんか、もうね、ずっと声を上げながら笑うっていう時間。
まあ、ストレス発散にもなるし、でもそれがまた刺激にもなるし。
そうですね。
ね。まあ、物販の話しなくても、なんかちょいちょいこう、なんかこう、なんだろう。それ絡みの話って出てくるんじゃないんですか、でも。
そうですね。そうなんですよ。
ね。
なんかその具体的な話じゃなくても、やっぱりその、いろんな意味での本質的なところとか、ありますし、で、なんかそのなんか器の大きさみたいなのを、こう、ひしひしと感じるだけでも、やっぱり、
ああ、まあそうですよね。そうですよね。だって本当に川下さんにね、名倉さん友達なんですって言うぐらい、うん、ね、友達の名倉さんですって紹介されるぐらいですから、やっぱり、ね、なかなかないですよ。
嬉しい話、ありがとう。
やっぱそれだけね、コミュニケーション取れてるっていうか、ね、やっぱり、川下さんの中で、やっぱ名倉さんに対する応援っていう意味もあるでしょうし ね。
なかなか答えられなくて、ごめんなさいなんです
けど。どんどん大社長使い倒してくださいよ。
いや、ほんと。いや、でもね、そのなんか物販の話ほとんどしないって言いつつも、
相
談したら、やっぱりその、皆さん、その、川下さんでも、佐伯さんでも、新平さんとかでも、みんな、いろいろ考えて、いろいろアドバイスくれたりも、もちろんするんで、これからも頼って。
ね。だって、最近はね、ビッグマネーを手にしましたからね。
いや、ほんまに、そのね、ビッグマネー手にしてから会ってないんですよね。
そうなんですか。言ってくださいよ。
ビッグマネー手にしてから会ってないか、またちょっと連絡しようと思います。
ねえ、行かないと。
ですよね。
行かないと。
ね、事務所にも来てくださいって
言ってください、ね。来てください。そう、事務所にも来てくださいって言ってください。
行かないとね。はい。
うん、まあ、なんかご指導してくれるでしょう、大社長。
はい、
ね、うん。でも、やっぱそういうふうにね、事務所行けば行ったで、いろいろまた、川下さん以外の、優秀な社員とか、ね、周りにいらっしゃいますからね、あそこは。
そうですね。
そういう人たちとも仲良く なれるし、話も聞けるだろうしね。
そうですね。はい。
いい環境ですよ。
ねえ、なんか、実は近いんですけどね、行ったことないんですけど。
なんかもったいないな。行きましょう。
いや、また。そうですね。機会があれば。うん、はい。
ね。
まあ、なんか本当にその、もう最近はその、なんて言うんですか、物販のオフ会とかでも、なんかこの、テクニックで、まあ、しげともさんのところでお世話になってるっていうのもあるんですけど、その、細かい、こう、テクニック的なことを聞くっていうよりは、本当にこう、本質的なっていうか、そういうのに触れに行くっていう、感じが、側面が大きくなってるなと思って。
テクニックって、はい、まあ確かにその、必要なんですけど、なんか本質分かってなくて、はいはい、そっちばっかりやっちゃうと、やっぱり、なんか抜けちゃうんですよね。
いや、本当に。いや、本当に、そうなんですよ。今私まさにそれでこう行き詰まってるところで、本質がなかなかやっぱり掴みきれてないっていうか、そうなんですよ、
まあ。一番難しいところなんですけどね、本質理解するっていうのも。
いや、もう難しいです。本当に。なんか、ね、そう、だから、その重富さんのところでお世話になって、いろいろ教えてもらってても、やっぱり、いくら教えてもらってても自分自身が本質を理解してなかったら、絶対につまずくっていうか、いくらいろんなことを教えてもらっても、まあ、つまずく。絶対にどっかで必ずつまずくって感じで。
そうですよね。
そう。で、私はお客さんを見るのは苦手なんですよね。お客さんの心を見るっていうか。そもそもなんか人の心を読むっていうのが苦手で、この人どんなこと考えてんやろっていうのが苦手な部分もあるんですけど、だからこう、もう具体的なことで言うとサムネをね、商品のサムネ作っても、お客さんに刺さるサムネじゃないから、いくら表面上綺麗にしても、サムネ、お客さんがパーってこう、 検索した時に、あ、いいなってこう刺さるやつじゃないから、いくら綺麗にしても、いくら広告かけても、伸び悩むっていう。
クリックされないよと。
そう。そうなんです。
うん、でもそれも難しいっすけどね。
難しい。なんか単品
は、
そう。
難しいっすけどね、それね。
なんかね、その、本当に一つの商品をこう大事に育てていく難しさっていうにも、今直面してるところで、
うん
うん。うん。そうなんですよ。難しいですよね。難し、でも難しくない人もいるんですよね。なんかそれがちゃんと。
さらっとやっちゃって。
うん。
うん、どうなんでしょうね。さらっとやってるようで、やっぱ、いろいろこう、AB テストがもう、たくさんやってんじゃないですかね、そういう人は。
あ、確かに、それはまあ、絶対そうですよね。うん、なんか、そもそも手数が足りないっていう部分も、私の場合ありますし、うん。うんうん、
でやっぱり、そういう人は、いろんな経験っていうか、知識がもう入ってるから、大体多分、この正解のサムネイルとか、ランディングページっていうのは頭の中でできてんでしょうね。
そうかもしれないですね。
うん。いろんな情報も入ってるから、で、それを、こう、自分の中から引き出しから出して、うん、この組み立てでいく、サムネはこれでいくみたいな、はい、なんかこう、はい、
うん、
仕様ができてんでしょうね。
かもしれないですね。きっとそうなんでしょうね。
うん。うんうん、なんか、やっぱりそれが今できてない言い方にしたら、うん、やっぱりその、はい、うん、本質的な部分をちゃんと理解して、はい、そのサムネなりランディングページなりを作っていかないと、うん、こう、はい、行き詰まっちゃったり失敗したりするっていうのは、そういうことなんですよね。
そう。うん、なんか、まあ、重富さんは本質の部分を教えてくれる方なんで、今ね、勉強してるんですけど、うん、私はそれをつかみきれなくって、もうなかなかなかなか、
なかなかなかなか。
なかなかなかなか。で、まあ、それでもね、重富さんはこう、
本
気強く教えてくれる。すいませんって感じなんですけど。いや、もうだから今もまさにそこをね、なんとか突破したいなと思って、ね、うん。
うね、今はそのサムネで苦労してるんですか、じゃあ。
苦労めっちゃしてます。うん。いや、そもそもね、でもね、なんか、この話、最初からすると、うん、全部その、LP 作り直して、撮影から何から全部やり直して作り直して、
で、
最初出して1週間ぐらいで、デイリー1位取ったんですよ。うん、
ああ、すごいじゃない。
そう。で、1位取って、2日ぐらい1位取って、1位、1位、2位ってなって、
うんうんうん。
3日目ぐらいに急に、検索圏外に飛んじゃってね。
え？あらま。
なんか、
なんでしょう。
あれなんで、注文全然入らなくなっちゃったんだろうと思って見たら、
3
ページ目になり、もう一回検索したら6ページ目になり、11ページ目になり、もう見つからないみたいな感じになってしまって。
あら、まあ。
そう。で、みたいな、最初、しばらくずっと、あれが分かんなかったんですよ、原因が。なんかもう途方に暮れてたんですけど、
はいはいはい。
まあ改善、そっからまあ改善、っていう話にもなっていったんですけど。
うん。
で、まあ、それで飛ばされて、途方に暮れてて、そしたら、物販の知恵袋の方に、なんか同じように、なんか、楽天 SEO でペナルティかかってしまって、県外行っちゃいましたみたいな。あって、
うん。
で、それで、萩原さんがこう、いろいろお答えしてて、
うん。
上野さんとかが、で、もうこれは RPP で、キーワードでかけてやるしか、上げていくしかない。
そう。そう
そうそう。はいはいはい、それで、なんか、私も同じように店舗内検索っていうのをやってたんですよ。
うん。
回遊バナークリックしたら店舗内検索でビッグキーワードの検索結果になるように、それがアカンっていうことになって、 それをやってたら県外に飛ばされる可能性が今すごい高まってきてるからっていうので、
はいはいはいはい、
うん、それでだからとにかくあの RPP かけて赤字も真っ赤な赤字になりながらも、
あ
らやっと検索順位も戻ってきたんですけど。
ああ、そうですか。あ、じゃあ、その、名倉さんが、そのペナルティで引っかかっちゃって、県外に飛ばされちゃったんですか？
そうです。だから、原因はね、だからもう、結局、うん、その原因って、もう、こっちのが、憶測で判断するしかないっていうか。うんうん、
ああ。
でも、きっとそうやろうなって私は思ってるんですよ。国内検索で。
なるほど、なるほど。
国内検索で購入がちょっと増えたりとかして、で、急に、アクセスとかもぐわーっと上がったんで。
はいはいはい、はい。
うん。なんかきっかけになったんじゃないかなっていうところだったんですけど、う
ん。なるほど。でももったいなかったっすね、でもそれね。
そうなんですよ。もう、やさぐれますよね、本当に。
やさぐれますよね。
そう、でも。
やさぐれますよね。うん。
いや、もう、でも本当に、この知恵袋でこれが出てきてくれたから、なんかもう、解決策がちょっと見つかったっていうか。
そうですよね。そうですよね。
で、
はいはい、はい。
っていうのが、だからやっぱりもう、物販コミュニティ様々が。ああ
、最高ですね。
そうそう、本当にもうね、うん、ありがたいなと思って。ただ、それで上がってきても、やっぱり、
はい、
うんうん、検索順位とかも、この、安定しない。
安定しない。なかなか安定しないですか、まだ。
そう、もう上がったり下がったりで、RPP でこう、一番のところにこう表示されてて、
うん、
クリック数が多かったりとかして、
うんうん、
だからどんどん上がってくるはずやのに、
うんうん、
バージョンと良かったら上がってくるはずやのに上がってこないってことは、
うん、
安定しないってことは、
うん、
あんのやん、私のサムネとか、うん、あかんのやんってなって。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。で、やっぱお客さんの気持ちをきちんと、どういうのを求めてるかとか、探すときにどういう心理状態なのかとかっていうのも、うん、やっぱもっともっと考えらなあかんなっていうのを学んでる途中でございます。
うんうんうん、なるほど。うん、あ、そう、そういう感じなんですね、うん、今ね。
そう。だからもうなんかもう皆さんみたいにこの輝かしいお話ができずに、私相変わらず苦しんでますっていう話なんです
よ
ね。
いやいやいやいや。ああ、そうですか。
で、
その RPP をかけてからは、比較的、うん、売り上げ戻ってきたんですか？
やっぱり、
苦労してる感じ？
そこ、ね、
うん、
うん。そこも安定しないっていうか、ちょっと数が減ると、検索順位がすごい、うん、表示がすごい下がっちゃうっていうか、一ページ、昨日一ページ目にあったのにしばらく何時間か検索されないと3ページ目まで落ちちゃうとかっていう、すごい不安定な感じで。
あ、そうなんですか。
そう。でも競合はずっと一ページ目にいるんで。
ああ、なるほど。
うん。
それ、ちょっとわかんない。ですけど、これが正しいかどうかわかんないんですけど、
はい。
もう一個ページ新たに作るっていうのはどうなんですか？その、
マッサ
ルの状態で。
ね、それも、
それを
考えた。は、うん、考えたけど、まあ、とりあえずでも、なんか、うん、まあ、改善できるところはやってる部分もありつつ、みたいな。
うん
うん、
まあね、今までやったことは結構ゼロになっちゃったのもね、もったいないですけどね。
うん、なんか、まあ、そのウェビナー、この間のウェビナーでは、うん、こんな風に県外になっちゃったら、
うんうんうんうん、
コピーページで新規で作っても、
うんうんうんうん、
なんか上がってこない
パ
ターンが多い話やったんで、
はいはいはい。
じっくり見ていったら、やっぱり改善すべき点が多かったんで、 ああ。うん。何やってる途中でございます。
なるほど。
そう、でも、やっぱり、
うん、
の物販コミュニティのおかげで、
うん、
助かってるっていうか、その、本質的な部分、そうですし、やっぱりそのテクニック的な部分でも、やっぱりっていう、うん、ところがあるんで。
そうですね。
そう。
ね、うん。そこはやっぱりちょっと、まあ、テクニックの部分になる。
うん、そう
ですね、うん。うん。やっぱ必要は必要なんですよね。
だよね。なんか店舗内検索なんて、大手のところでもまだまだやってるところ、うん、バナークリックしたら店舗内検索の結果に飛ぶところって、ね、うん、競合でもまだまだやってるところ多い状況なんで、すごい新しい情報っていうかね、
うん、
ありがたいな、うん。
そうですよね。
そう。ね、なんか萩原さんがもう、いくつも検証して、
確
信が持てたから出してくれてるっていう苦労の賜物みたいなやつを。ね。
そうですよね。それをね、ね、うん、惜しみなく出してもらえる。
そうですよ。
ありがたいですよね。
ありがたいですよ、本当に。うん。そうなんですよね。うん、そんな感じで、なんか、自己紹介の流れからこんな、まだまだ苦労してますみたいな。まあでも、
これ、うん、はい、
はい。はい、何でしょう、はい。
いやいや、これが今、自己紹介ですね。
長。いや、自己紹介っていうか、近況みたいな感じ、
うん。そうですよね。そうですよね。う
ん、はい。
いや、でも、頑張ってらっしゃるじゃないですか、長谷さん。なんやかんや
言って。いやいや、もうでも結果がね、なかなか伴わなくって、うん。で、最近、すごい、あれじゃないですか。中国いろいろ値上がりしてるし、すごいじゃないですか。
うん、
で、前ももしかしたらお話ししたかもしれないんですけど、空輸を全部、うん、ほとんどやめて、船便に変えたんですね。
はいはいはい。
うんうん、はい、で、アパレルなんですけど、
うん、
この間、仕入れたら、1000枚ぐらいカビ生えてたんですよ。
なんで？
なんでですね。ほんでね、なんか私、検品、日本の検品会社でやってるんですよ。中国じゃなくて。で、日本の検品会社から電話かかってきて、全部カビ生えてますよって言って、電話かかってきて。でも、そこはもう、すごい、大手のところをやってる検品会社なんで、慣れたもんで、これたまにあるんですよって言って、
はいはいはい、
たまにあるし、ちゃんと復活、うん、追加料金かかるけど、全部復活させます、良品に変えますって言ってくれて、
どうやって？
多分、高温高圧ボイラーみたいなところに入れてかけてくれる。そういうなんか機械があるみたいで。
クリーニングしてくれるってこと
ですか？そうそうです、そうです。
へ
ぇー。で、その原因は、工場が、はい、布の乾燥が足りなくって、起こることで、これなんか、結構あるんですよねっていう話やったんです。それで、これはもう明らかに工場の原因やから、ちゃんと交渉したら、返金とか次の次回割引とかしてくれるはずですよってアドバイスしてくれたから、やったんですけど、交渉したんですけど、全く相手にしてもらえなくて、アリババの工場ね。で、うちの、旦那が、そのアパレルの商社でずっと OEM ももう20年以上やってる人なんですね。それこそ中国とかバングラとかに。で、だからその、交渉するための資料も作ってもらって、ここがこういう風にこうかびてて、これは、お宅の工場のこれが原因でしょみたいなやつ、全部作ってもらって、出したんですけど、
それでもダメ？
全くダメやったんです。それも、なんかそういうのも、その、 旦那の仕事上でもそういうのは経験が何度もあって、
うん、
そうなん、あの言うたら絶対いけるはずやみたいな感じで、
うんうんうん、
でも、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。